Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは日本画家の千住博さん。そのパート2、ニューヨークでの生活は。
Let's get knowledge with fun。
さて、さらにパーソナルな部分についてもちょっとお伺いしていきたいんですけども、
はい、どうぞ。
そもそも千住さんは絵を描くということは、はい、子供の頃からもう得意技という感じだったんですか？
そうなんですね。うん、で、最初はね、うん、絵が好きであるとか、そういうことというのは、本人に対して重要なことだと思ってないわけですよ。
うんうん、
確かに絵を描くのは得意でしたよね、
うん、
それはね、
うんうん。
それはもう事実です。もう認めるしかないでしょう。うんうん、でも、だからといって、画家になるとは思わなかったんですよね。だって、絵が好きな人っていっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
で、はい、私より絵の上手い人だって、それは中学、高校と行くに従って、それはいっぱいいたわけです。
うんうんうん、
いや、僕はこんなにうまく描けないなと思うような、そういう先輩たちや仲間も随分いっぱい、私の周辺にいましたし。
うんうんうん、
だから、それと画家になっていくっていうこととは、なんか、ちょっと違うような気がするんですね。職業って何かっていうと、はい、これがないと生きていけないかどうかっていう部分に最終的には関わってくるようなことだと思うんです。
うんうん、はい、
例えば私は同時に、まあ、兄弟も音楽家に今なってますけれども、はい、まあ、いろいろピアノを弾いたり、
うん、バイオリン、
まあ、バイオリンをやったりとか、はい、そういうお稽古をしてたわけですね。でそれ以外にもやはり祖父が医学者でしたから、やっぱりそういう生物学のね、
うん、
こう面白さのようなことはちょっとしたこの折を見て、祖父は私に語ってましたし、でそれはやはり面白そうだなと思ってましたし、
うんうんうんうん、
で父はその、まあ、経済学のようなことをやはりやってる学者だったもんで、
はい、
やはり父の元に集まってくる優秀な弟子さんたちを見てると、なんか本当に面白いなと、
うんうん、
ちょうどいわゆる開発途上国のその、まあ、理論的なそのこう指導をするなどということを父がやっておりましたもので、まあ、これはやはり面白い仕事だななんてことは思っていた。
うんうん、じゃあいろんな方面からこう興味深いことが、
そういうことです。
情報入ってきたと、
はい。だから何になろうかなというふうなことを、うん、この、まあ、気が多いということかもしれないけれども、でも、いろいろなことに興味があった、
うんうん。
でもその中で高校を卒業する段階ぐらいになって、一つ一つが自分の中に、これがなくてもやっていけて、生きていけるなとか、
あ、なるほど、
これはでも、私より上手い人がいるから、この人がやるだろうなとかっていうことで、一つ一つこう、自分の中で自然と、こう、なんつ
う
でしょうか、こう、整理されていくというか、
なるほど、なるほど。
そういうことが、まあ、高校ぐらいの時にあった時に、しかし最後に一つだけ、絵だけは、これはやっぱりないと、私は生きていけないと、最終的に思ったんです。で、それは、その時に、結局私より上手い人は随分いっぱいいた。でも、上手いとか上手くないとか、まあそういうことじゃないと。なんつうんでしょう、その時に初めて、絵というのが本当に好きなんだなってことを自分で自覚をしたわけです。だから、絵を描いて、こう、すごい絵描きになりたいとか、何かこう、リーダーになりたいとか、そういうことじゃなくて、絵だけは手放せないな、という意識が、最後に、一つ自分の中に残ったんですね。それで、もう上手いとか下手ではなくて、だから結局だから大学入るのに二浪しましたし、まあそうやって、一番好きなことを職業にしたい、というふうな、考えの中でね。
でもその絵が好きだという思いはまあかなり小さい時からずっとあって、
はい、
こう来たじゃないですか。
はいはい、
それがこうでも最終的にはこれしかないと思うこうずっと連続できてたものがガンと不連続なブレイクスルーみたいなの、
はい、
そこであったと思うんですけど、
はいはい、
それは何か契機があったんですか？
自然なんですね。自然にやはり例えば音楽だったらば、私は弟が高校の時にすでにアマチュアコンテストでグランプリなんか取ったりしてましたし、まあ、いろんなそういう周りの仲間や兄弟などを見てるうちに自然と落ち着くところに落ち着いていったなっていうのが、実は私の場合の一つの、 まあ、やり方だ、うん、あの、着方だったんですよね。
じゃあ、誰かに何かを言われたとか、これを見たからとかっていうことではなく、
それはないんです。ただし、うんうん、美術系に進めたいなと、うん、どうしてもつまり絵がなくては生きていけない、つまり絵というのはこれ、まあ、一つはまあ美術というふうに捉えていただいた方がいいんですね、うん、
はい、
それはグラフィックデザインかもしれない、何かそのもっとこう映像的なものかもしれない、版画、油絵、いろいろあるわけですね、絵といっても。でとにかく何かその平面に表現をする、そういう仕事に就きたいと思って、うん、そこからがやっぱりとても大切なんです、うん、そこからがその常にいろいろなものに対して探す目を持つということができるわけです、
うんうんうんうん、
そこまでは自然と流れて、よし、じゃあ美術系の、漠然とした美術系の何かに行こうと思う、そこからがさらにその中にこう分け入っていくためには、うん、自分の足で入っていかなければいけない、そして自分の目と耳でそれを感じ取るというような意識を持っていかなければいけない、うんうん、その時からが本当のその美術家のスタートだったと思うんですね。それで要するに何があるんだろう、グラフィックデザインってどんななんだろう、油絵ってどんななんだろう、版画ってどんななんだろう、それぞれにやっぱ面白いと思った、建築だってこれは美術の一環だと思います、だから建築も面白いと思った、いろんなものを見てる中で私は偶然ある高校の先生から勧められた展覧会を見に行った時に、日本画のそれが展覧会だったんですけれども、うんうん、その展覧会を見た時に、はい、私はこれだと思ったわけです。でそれは何かっていうと、描かれてる絵がどうとか、はい、そういう問題じゃなかったんです、うん、日本画というものが目の前に壁にかかってるのを見て私は本当に感動したんです。何を感動したかというと、うん、うわーすごい絵の具だなと思ったんですね。
すごい絵の具だな、はい、
本当に画家の先生方には大変失礼なんですけど、うん、絵はどうでもよかったんですね、うんうんうん、描かれてる何かはもうこの際どうでもよくて、
はいはい、
すごい魅力的な絵の具だなということに引き付けられたんです。
絵の具、ごめんなさい、ちょっともうすごくベーシックな質問なんですけど、
はいはい、
絵の具というと、まあ、一般的にはなんかチューブに入ってる油絵だったりこういう水性だったりとか、はい、ああいうのをイメージしますが、はい、日本画の絵の具というのはどういう絵の具なんですか。
岩を粉末状に砕いたものを動物の庭で貼り付けるんですね、うん、それが日本画の絵の具なんです、うんうん、つまり油絵っていうのは油絵同じなんて言うんでしょうか、この絵の具の岩をですね、うん、非常に細かい岩を油で貼り付けたものが油絵なんです、
うんうんうんうん、なるほど、はい、
例えば透明水彩というのはそれをアラビアゴムでつけたものが透明水彩なんです、
うんうん、
つまり日本画とか油絵とか水彩画というのはどこで違うかというと、その絵の具は一緒なんですね、うんうん、粉は一緒なんです、
うんうん、
何で画面に貼り付けてるかのその違いだけなんです。
なるほどなるほど。
これがね、うん、皆さんよく勘違いされるんですけども、
うんうんうん、
油絵と日本画と透明水彩の違いは何かって言ったら、何で粉を画面に貼り付けてるかの、
うん、その貼り付け方法だけの違いという、
そうなんです、
う
ん、それが後で分かったんですけれども、うん、油絵で貼り付けると画面がテカテカに光るんです。なぜかと油で貼り付けてますからね、
う
ん、
そうですね、はい、
でアラビアゴムですと画面には貼り付いてもあんまり厚く塗るとそもそもアラビアゴムだから画面が割れちゃったりとか、
うんうんうんう
ん、なんかこうそんなにその強い定着はないわけです、うん、
まあ、むしろ平面的に
そうなんです、はい、薄く塗ると むしろその発色がアラビアゴムの特徴がうまく出て画面に貼り付いたりするわけです、
うん、
でところが日本画の絵の具というのはその絵の具をその動物の二皮でつけるんですね、
う
ん、
もう直につ
けてるんです。動物の二皮が紙に全部二皮分だけ吸い込まれて、はい、画面には岩だけが貼り付くっていう風に見えるんです。つまり完全に要するに何て言うんでしょう、マットなんです画面が、
うんうん、
全然光沢がないんです、
うんうんうん、
絵の具だけが画面に貼り付いてる感じなんです。
なるほど。
これを見た時に、はい、本当に感動したんですね、
うん、
本当に綺麗だと思った、
うんうんうんうん、
でもうこれを後で日本画というということを知ったんですけれども、その時にはそれを日本画というふうなカテゴリーの中のものだということは、もうそういうことはもうどうでもよくて、
うん、
この絵の具を使うこういう絵を勉強したいと思ったんです。
なるほどね。
でそれが日本画だったわけです。
たまたまそれが日本画というジャンルだったという。
そういうことで、だから例えば日本画の昔のね、うん、美術を見て私は日本画家になろうと思ったわけじゃないし、
うんうんうん、
横山大観とか、うんうん、石田春草とか、ね、魚州とか、うん、そういうのを見ていいなと思って日本画をやったわけではないんです、
うん、
もう私にとってそういうのはもう最後の最後、
うんうん、
もう大学入って大学院入ったぐらいで初めて、うん、あこんな人もいるのってことを知ったぐらいで、
はい、
もうただひたすら絵の具に対するその、まあ、偏愛というか、
はい、
絵の具にも直接もう 心が奪われたという。
なるほどね。そうなんですね。
はい。そういうことが僕との、絵の、日本画との出会いっていうのの。
まずは、絵の具、材料ありきだったわけです
ね。そういうことです。
なるほどね。
この材料を使って、どんなことができるんだろうと思った。
はい、うんうん。
というのはもちろん、そこに並んでる作品はね、実は、その後も私は非常に親しくすることになった、先輩たちなんですけども、
はい、
それはその絵の具に対して非常にそのやはりそういう人、その人たちも絵の具が好きで、その絵の具をいかにうまく使うかってことで描いた絵だからこそ私に響いてきたわけでね、
うんうんうんうん、
絵の具が大嫌いだけどたまたましょうがないから描いてる絵だったら多分ね、私はそれ見ても何にも反応ってしなかったと思うんですよ、ね、
ほ
う
ほ
うほう。だからやっぱり日本画の歴史というのは、
はい、
ある意味で言ったら絵の具に引きつけられた人の歴史なのかなというふうに私は今にして思えばそう思うんです。
なるほどな。
それもまあいわゆる現代の日本画はね、
はい、
少し前はちょっとまた違うんですね、うんうん、なんかこう水墨風になってなんかこうかなり薄塗りになってたりするわけです、
うん、
でも最近の日本画ってみんなやっぱり絵の具が厚塗りなんですね、
うん、
つまり絵の具をいっぱい画面に貼り付けてる。これはやっぱり絵の具が好きで好きでその絵の具をいっぱい使いたいっていう気持ちがそういうふうな結果になってるんだと思います、ね、
なるほど。
絵の具なんですよ。
そうなんですね。
素材なんです、
ね、素材、うん、そうですか。
Let's get knowledge with fun。
まあ、でもまあ結果的には日本画というジャンルに、はい、まあ、入ってるわけですけども、
はい
はい、でも、まあ、活動の舞台はニューヨークということで、
はい、そう
ですね、これはなぜニューヨークなんですか。
結局ね、
うん、
日本画の絵の具といっても僕はその日本画をやったわけじゃなくて、
うん、
この岩絵の具に引き付けられたということから言えば、
うんうん、
これ僕は日本人として日本画に出会ったわけじゃないんです、
うん、
人間として岩絵の具に出会ったわけです。
なるほどなるほど、
はい、その考え方が根本にあるもんだから、
うん、
日本にこだわる必要は何もないわけです。
なるほど、そうですね、
ええ、
うん、
でまた私が事実見せる欧米 の、 画家たちはみんなこの岩絵の具を見て、うん、当時の私のようにみんな目を輝かせて、
うん、
お前これどこで何なんだと思うこれはで私はいつも日本から大量に買って彼らにプレゼントするんですよ、
はい、
みんなやっぱり世界の一流のもう本当に高名な画家たちは、
うん、
本当に飛びつくんですね。これなんだと、これってどうやってつけるんだって言うか、だから僕はアニマルプロテイングルーというね、つまり動物ニカワってやつで、はい、40度ぐらいに温めて、
うん、
それで絵の具混ぜて画面に貼り付けるだけですよって、すごくシンプルな技法ですよっていうと、皆さんすごく飛びつくんです、それに。ですからそういう意味で言ったら、
うん、
日本もアメリカもまず全然それは関係ない、
うん、
ただニューヨークっていうのはやっぱり世界に向かって何かを発信していこうと思うと、
うんうん、
特に絵画の場合は、
はい、
ニューヨークを外しては考えられないんです、うん、東京や京都でものすごくいい展覧会をしても、
うん、
なかなかそれが世界に伝わるということは難しいんですね、
うん、
まあ、ある意味で言うと今日本で一番新しいもので芸術で絵画で欧米から最も評価をされているものは何かって言ったら、まあ一番新しいもので伊藤若冲ぐらいなんですね。つまり、
はい、
日本とアメリカには文化の、は
い、
その時差が
タイムラグが相当2、
300年あるんですよ。
相当というレベルじゃないですね。
もう相当というレベルじゃないんです、
うん、
ちなみにニューヨークとロサンゼルスは時差が100年あるって言われるんですよ、
はい、ほう、
そのぐらいニューヨークっていうのはやっぱり世界の中でもうこうぐーっとこう文化をこの引っ張ってってる、その存在であり続けて今日まで来てるわけですね。だから私の経験として、
はい、
全世界の美術関係者っていうのがもう毎月のように訪ねてくるわけです。でそうすると私のアトリエにも今千住がこういう絵を描いてるらしいっていうことがあると全く見ず知らずの人が人づてに紹介をされて、ヨーロッパの美術館の館長とかがですね突然アトリエに訪ねてきたりして見るわけです、
うんうん、
でそういうこともあるんで私の実は京都の大徳寺寿光院のその別院の襖絵っていうのも、はい、まあ、これ別院は静岡の伊東にできたんですけども、この襖絵も皆さん実はニューヨークで非常に多くの世界の美術関係者が見てるんですね。
ああ、そうなんですね。
で、はい、羽田空港の第二ターミナルの私の壁画なんかも、
はい、
ニューヨークのアトリエに非常に多くの美術関係者が欧米の美術関係者を私のニューヨークのアトリエで見てるんです。
あ、そうなんですか。
だからもう東京に来なくても、
はい
はい、静岡県 の、 その伊東に行かなくてもニューヨークっていうのはそういう意味で言うとなんつうんでしょうか、その世界 の、 その美術関係者っていうのは一日何人ものとこそうやって回るわけですよ。
うんうんうんうん、
そうするとそこに スタジオを構えている芸術家たちはそこから世界に向かって発信をしていってるのは文字通り世界に向かって、いろんな場所の壁画を描いてたり、いろんな例えばスペインだとかオランダとかそういうところの中心的な作家がみんなニューヨークで仕事場してると、ニューヨークに来ると全部それは一望に見えるってところがあるんです。
なるほど。
でも僕らもオランダの例えば有名な作家がニューヨークに来ると彼のアトリエを僕が訪ねるわけだし、でこんな仕事してるって情報交換もありますし、まあ、スイスから美術関係者が来るとみんなツアーのようになって、まあ、それぞれみんな館長とかそのディレクターとかキュレーターとかっていう、まあ、大物ばっかりなんだけど、ずらーっと来て、で、まあ、こっち水ぐらい出してると水飲んで絵見てるの、まあ、ザーッと帰ってくんです。で帰ってきながらその人はまた別 の, 近所にアトリエを構えてる、まあ、アーティストのアトリエに、まあ、訪ねると、まあ、そういうことの中で、例えばその、まあ、例えばこの9月も私は韓国の広州というところで開かれたビエンナーレに出品をしたんですが、はい、そういう中で自然といつ私の絵を見てたんだろうと思うんですよね。その選考委員たちはみんな例えば俺は一回お前のアトリエ訪ねたことあるよって言われるんですね。でも山のように来てるからどれが誰だったかをよく覚えてないんだけど、そうやってでも私のことをどっかで頭にこうインプットしてもらって、それで例えば韓国の展覧会にまあ、選出してもらったり、まあ、そういうことが、
ね、
そのやっぱり、まあ、醍醐味っていうか、やっぱりニューヨーク自体がやっぱりもう外すことができない現代の一つ の, その、まあ、ピンポイントのような役割を果たしてるっていうのは一方にはあります。でもそれ以外にも実はニューヨーク、じゃあなんでニューヨークにそんなに多くの芸術家たちが集まるかっていう理由はいくつも実はあるんです。でそのいくつかのうちの一つっていうのはやっぱりニューヨークっていうのはさまざまな異なる他者たちが集まってきてる街だっていうことがあるわけです。さまざまな民族、人種、国籍、宗教、思想、哲学の持ち主が集まってくるわけです。
いわゆるメルティングポット状態。
そういうことなんです。でそういう中でニューヨークだと、とにかく全く異なる人に自分を何とかして伝えないと毎日が生きていけないわけですよね。私はどう思ってると、これはうまいとかこれはまずいとか、つまりニューヨークという街自体が芸術的な街なんですよ。
なるほど、先ほどお話ありましたけど、何かを発信しなきゃいけない、
は
い、
異なる他者に何とかして自分を分かってもらうということをしないと、毎日が生きていけないですね。極端な話、パーティーなんか行ったってもう全部違う言語を持ってる人たちが、何とかしてお互いを伝えようと思ったら、共通言語としての例えば英語であるとか、はい、まあ、そういうことでこう自分のいろいろ語る、その行為自体でみんな目覚めるんですよね。あ、これ芸術的行為じゃないかと、だからニューヨークという街自体が非常にその芸術的行為をするにいい環境なんです。です
から街の性格上もうそういう構造になってる。
その通りなんです。ですから例えばブロードウェイにしても、音楽にしても、例えばバレエにしても、映像にしても、なぜかみんなニューヨークに集まって、文学でさえそうですね、文学どこでやっても良さそうなもんですけど、ニューヨークに集まってくる、これ何なのかっていうと、やっぱりそのニューヨークという街の持っているこのかなりこの特殊な感じっていうのがあるんですね。それと同時に実はニューヨークのタクシードライバーの7割方ぐらいが実はイスラム教徒なんですよね。でじゃあイスラムって今アメリカ戦争してる相手じゃないかと。
そうですね。
でもね、ニューヨークのタクシーの中でただの1回も自爆テロって起こってないんですよ。つまりニューヨークという街はその様々なものを超えて、人間としてそれぞれみんながその中でこういいバランス、いい調和を作り出していこうということをみんながその心がけて集まってきている街だというのがあるわけです。ですからある意味で言うと、芸術とはピースメイキングプロセスなんだと、平和を作っていく、みんなと仲良くやることなんだっていうことがこういう部分でも見えるわけなんです。例えば政治的には戦争している人たちのが、しかしその乗るタクシーがイスラム教徒が運転してたりして、それででもそこは調和してコミュニケーションしてるんですね。なぜかってみんなで仲良くやろうと思うからなんです。でそう思えば、こいつとだけはやっていけないというやつ同士が仲良くやれてるということが、このもう非常に稀な均衡を生み出してるんです、ニューヨークという街の。ですからある意味で言うと、ニューヨークっていうのは非常に未来的な一つの世界平和のモデルケースのような気もするんです。
なるほど。
だってさまざまな宗教ですよ。でもう言語だってね、英語が通じるって何 終わりぐらいなのかなと思うぐらい、実はニューヨークって言うとみんな英語喋ってるって一般思われますけども違いますからね。全然違いますからね。もう様々な言語ですからね。で、なんでうまくやっていけてるのかっていう、これがニューヨークの、ニューヨークであるところなんですね。
なるほど。
だから、はい、ニューヨークはアメリカではないって言われるんですよ。ニューヨークはニューヨークだと言われるんです。つまりニューヨークはそういう意味で言うと、まあ、宇宙ステーションみたいなところなんですね。これがやっぱり魅力のもう一つのポイントなんです。
なるほど。
ニューヨークじゃないとダメ。でもね、かつてのパリがそうだったんです。で、かつてのフィレンツェがそうなんです。
なるほど。で、今はニューヨーク
だ。そうなんです。つまり、ニューヨークというのは政治、まあ政治はともかくとして経済の中心であり、様々な文化が集まり、様々な種類の人たちが集まり、そしてそこで何かが生まれる。これがやはりかつてのパリってそうだったじゃないですか。そして、かつてのミラノがそうで、かつてのフィレンツェがそうで、かつての、ベネチアもそうなんですよ。それが世界の文化を生み出していくわけなんです。それはルネッサンスを生んだり、パリのベルエポックを生んだり、まあ、そういうことで言うと今はやっぱりニューヨークの時代っていう言葉、やっぱりこれはしばらく続いてくると思うんですね。
なるほど。じゃあ先生さんがニューヨークにいらっしゃるのも必然性があるということですね。
もうニューヨークにもこう自分はどうしても行かなければ、この今の時代の中でその自分の発言をやっぱり多くの人に聞いてもらいたいっていう気持ちっていうのはやっぱり表現者って持ってますから、そういうことを考えるとやっぱ無視できないんですね。
じゃあまだしばらくは少なくともニューヨークですね。
そうですね。ニューヨークを撤退するということは多分世界の第一線から撤退するという意味ですよね。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本画家の千住博さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。